エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオクリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、いよいよスタンド FM のリアルフェス始まりますね。私は明日会場にもう早めに行ってようと思いますので、よかったらですね、見かけたらお声掛けしてくださると嬉しいです。さあ、今週はですね、花江夏樹さんの AI ボイス、そして Apple のベストポッドキャストの発表、Spotify の新料金プラン、国内音声 AI サービスの終了の話題をお届けします。ぜひ最後まで聞いてください。では早速行きましょう。まずはホットトピック。
2025年11月13日、靴下や公式インスタグラムの投稿です。AI、花江夏樹のボイスとともに、靴下屋が年1回の靴下屋誕生祭を開催。
今週は音声 AI の話題です。人気声優の花江夏樹さんの AI ボイスの話題です。靴下屋というタビオ株式会社が運営する人気アパレルブランドがありますけども、そちらがですね、店内の、いわゆるリテールメディア、店内のラジオ放送のようなもの、今いろんなところでありますよね、コンビニとか。そういった店内放送で使うとき用に、花江夏樹さんの音声 AI ボイスを使って、新たな顧客体験の提供を目指したというものなんです。使った技術としましては、NTT 西日本がリリースしました、音声 AI のボイセンスです。こちら、皆さん覚えてますか？この番組でも以前取り上げたんですが、その時は、音声の権利を守るということで、IP を管理するというところでのニュースで取り上げたんですが、実はこういった生成 AI の音声ボイスも作れるということだったんですね。概要欄に、花江夏樹さんのそのボイス、実際のインスタのリール動画の投稿を掲載しておきますので、ぜひ聞いてみてください。多分、店内で聞いたらわからないと思います。ただ、やっぱり SNS を見ますと、ファンの方からね、やっぱりちょっと違和感があるというような声は、まあまあ AI 音声あるあるだなというぐらいには、ネガティブコメントは投稿されています。ただですね、この AI ボイスの話題をホットトピックに取り上げましたのは、やはりですね、これから今後増えていくだろうなというところなんですね。今、各所で、いわゆる AI に対する、社会的拒絶反応も一方でクローズアップされてるじゃないですか。ただ今回のこの AI ボイスについては、まずそもそも、花江夏樹さんがちゃんと許諾して学習をさせてるというところが一つ課題をクリアしてますよね。そしてこの NTT 西日本のボイセンスはこうした声の権利処理もできるシステムというところではプレスリリースでは発表されていないんですけども、もしかするとですよ、その使った量に応じてしっかり花江さんに還元されるということもあり得るんじゃないかなというところまで私は期待したいんですよね。いわゆるボーカロイドってあるじゃないですか。初音ミクとか、ああいったボーカロイドも実はそのソフトウェアの売り上げですとか、ある程度その声の方にも還元されるという仕組みができていて、これだけカルチャーが広がったんですよ。ですので、今回のこのボイセンスもおそらくですね、機能としては実装してると思うんですよね。そうした時に、企業の側、靴下屋側としては、店内で花江さんのボイスが使える、例えば横浜店、大宮店、新宿店とかで、その店舗に合った音声を自分たちでテキストに入力して、花江さんの声で、ちゃんとお客様にマッチしたメッセージを流せれば、それ、訴求効果ものすごい高いじゃないですか。で、そういう権利処理ができてれば、お店で自由に使えるわけですよね。そして使った分だけ、ちゃんと還元されるビジネスの立て付けになっていれば、制作側も嬉しいじゃないですか。ですから、いわゆる生成 AI、クローンボイスの社会的拒絶を解決していく一つの答えになるんじゃないかなと思ったんですよね。いや、ですからこれちょっと NTT 西日本に取材してみたいですね。どこまで技術公開してくれるかわかんないんですけども。そして今回ですね、花江夏樹さんのこの活動について調べたところ、さらに興味深い事実が出てきました。それがですね、2022年に行われましたフューチャーボイスアクターズというプロジェクトです。こちらはですね、NTT テクノクロスが提供する合成音声の まあ、サービスなんですよ。で、そこに花江さんの所属するアクロスエンターテイメントの声優事務所さんの4人の声優の方が参画して、そして、まあ、当時はゲームですね、主にゲームのボイスなどに使われるということをちゃんとビジネス的な権利をクリアして、展開していったということがもう実は2022年に行われていたんですね。非常にこう前向きであるという背景が、まあ実は前段としてあったんだということが分かって、なんとも味わい深いニュースだなと、心揺さぶられました。最新テクノロジーはみんなで議論して、みんなで育てていきませんか。ぜひ概要欄にあります Google フォームまたは SNS でハッシュタグカタカナでクリエコでどしどしご意見お寄せください。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年11月19日、ウェブメディアミュージックマンの記事です。Spotify が新料金プラン、プラチナをインドなど新興5市場で提供開始。
今週は Spotify の話題です。Spotify がインドにおいて新たな料金プランを発表したとのことです。これ私も知らなかったんですが、日本ですといわゆる有料プラン、無料プランという立て付けじゃないですか。で、インドに関しては今回は有料プランのライト、プレミアム、そしてプレミアム、プラチナという3つの有料プランを用意したとのことなんですよ。これ非常に興味深いですよね。もともと有料プラン1つだけだったらしいんですよ。ただ実質今回値上げになった、それがプレミアムのスタンダードというプランなんですよ。一方でプレミアムライトというのは広告だけは外されるが、まあそれ以外は機能としては無料版と変わらない制限があるというような立て付けになっている廉価版という位置づけなんですね。そしてロスレスオーディオといった高音質、そして多機能というところのプレミアムプラチナプランという3プランを用意したということなんですね。Spotify は今後こうした国ごとの状況に合わせたプラン展開をしていくんじゃないかと思わせる節がありました。かつてもですね、こうインドの市場においては非常にこうテストケース的な新機能のリリースというところを意識している発言があったんですよね。特にインドというのは人口が多い、そして Android ユーザーが多いということでは、まあ、非常にこう実験の場としては確かに最適なんですよね。そういう意味では単なる値上げではなくて低価格のユーザーも取り込まれるような配慮もしたというところは一つの試金石になるかと思いますので、それが他国に展開していくのか、また違った国ではまた違うプランになるのかというのは注目していきたいなというふうに思いました。ですから日本も料金確か他の国と違うような気がするんですが、国ごとの展開をどんどん広げていくんでしょうね。だから日本も本当に日本ならではの展開、もっともっとね、どんどんやってほしいなと、そしてガチで、ラジコとバチバチやり合ってほしいなというふうには思いますね。今後に注目しましょう。ではどんどん行きましょう。国内審査制独自音声配信プラットフォームのボイシー、こちらがですね、人気パーソナリティさんが、バックのブランドとコラボをして、ボイシーも一つ絡んで共同でプレスリリースを発表していました。なんかファンダムに関するビジネス展開はどんどん広げていくといいんじゃないですかね。国内 IT 大手 DNA が運営するボイスポコチャ、12月でサービス終了と以前お伝えしましたが、現状のライブアプリのポコチャへの移行が今週からキャンペーンとして始まっています。こういう移行もね、しっかりキャンペーンとしてね、インセンティブを与えて促進するというところはね、本当うまいなと思いますね。DNA、本当、そつがない。すごい。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年11月18日、Apple Podcast 公式ページから公開です。Apple Podcast が2025年ベストポッドキャスト番組を発表。
今週はポッドキャストの話題です。そしてその中でもアップルポッドキャストの話題です。アップルポッドキャストはアップルが標準で iPhone に入れていますポッドキャスト再生アプリです。そして世界にポッドキャストを広めた 立役者でもある音声配信の草分けとも言えるアプリとなります。そんなアップルがですね、毎年アップルポッドキャストの年間ベスト作品というものをリリースしていまして、今年もそれが発表されました。国ごとに発表されまして、日本でもですね発表されて SNS で大いに話題になっていました。特に SNS ではポッドキャスト界隈の皆さんが概ね好意的に発信をされていて、いよいよ年末だなという気持ちになりますね、これを見るとね。ですから国内のいわゆるポッドキャスト音声配信の賞レースといいますと、ジャパンポッドキャストアワード、そしてアップルのこの年間ベスト番組、それからポッドキャストスターアワードというところが今のところ知名度がある賞レースかなというところになります。あとはオーディオブック関連ではね、オートバンクさんがやっていたりしますので、ぜひとも音声ガイドもですね、どなたかが企画してくれないかなというところはちょっと思いますけどね。さあ、それでですね、中身なんですけども、まあ、こちらはですね、二つ部門がありまして、一つは本当に機械的に賞を決めるものでして、そちらはですね、安住紳一郎さんの日曜天国、大久保佳代子さんのラブブララブ、などなどですね、いわゆるラジオ由来の番組が上位を占めています。まあ、これは本当に機械的にフォロワー数ですとか、再生数ですとか集計していますので、まあまあラジオ由来のもの、そしてなかなか上位は動かないというところはまあしょうがないなというところですね。ですので SNS でも注目を集めていましたのはエディターですね。アップルポッドキャストは担当さんが番組をレコメンドすることを定期的に行っていまして、そのエディターが選ぶ今年の必聴作品というところが話題になっていました。そして今年から始まったものも多くノミネートされています。中でもですね、 SNS で大きな話題となりましたのは、東京 FM や JFN が展開する音声配信プラットフォームのオーディ、こちら制作で配信されています元ゴールドマンサックスの投資家である田中圭さん、彼が配信するビヨンド K ポイントです。こちら瞬く間にですね各所で話題となっておりまして、今年のジャパンポッドキャストアワードでもこれね、まあ、大賞いきそうな気もするんですよね。とにかく今年はビデオポッドキャストがなしになったので、長谷川京子さんの番組が多分取れないだろうと思いますので、そうなるとですね、ジェーンスーさんの番組か、まあ田中圭さんのこの番組かっていうところでは、ちょっと面白くなってきたなという感じですね。ですので、新しい番組を探したい、新しい知的好奇心を刺激したいという方は、ぜひ2025年 Apple Podcast ベスト番組、チェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。今週もポッドキャストたくさん始まっています。佐伯ポインティさん、それから、東海オンエアとしみつさん、それから私立西堀大学、そして中でも私が注目したのがですね、リベイクというパン屋さんのブランド、パン屋さん、ご存知でしょうか。まあ、私自身がですね、パンを作っちゃうぐらいパン好きというところもあるはあるんですけども、お取り寄せサイトで実際に購入することもできますので、興味ある方はぜひリベイクで検索してみてください。そしてですね、このブランドは品質には問題ないロスのパンを積極的に取り扱うという心意気のもとですね、展開をしているところが特徴です。番組パーソナリティはスタッフのですね、中の人の女性お二人がやられているんですね。まあ、いわゆる女性二人のパン好きトークという体かと思いきやですよ。思いきや、結構後半になるにつれて、かなりパンのことについてマニアックになっていくんですよ。で、今回はシュトーレンかな？クリスマスですからね。シュトーレンについての会話になり、そしてさらにはですね、おもむろにガサガサって音がし始めるんですね。何かなと思ったら、いきなりもぐもぐタイムが始まるんですよ。いや、びっくりですね。何でしょうね。ここまで自由な番組、企業ポッドキャストでなかなかないぞっていうところでは、食欲をそそられる刺激のシャワーを浴びましたね。いやー、これはどうなっていくんだろうという興味が、もう抑えるのが大変でした。聞き終わってから。はい。ですので、ぜひ皆さんも、リベイクさんが始めました、パンの耳までというポッドキャスト、聞いてみてください。おすすめです。 また今週もですね、ポッドキャストプロデューサー野村隆文さんがいくつかのビジネス YouTube 番組に登場していますので、まあ、ポッドキャスト制作やポッドキャストにまつわる思いなどを聞いてみてください。オーディオコンテンツです。 Amazon オーディブルまたキャンペーンやってますね。今Amazon もねブラックフライデーやってますから、それに乗っかってということで3ヶ月99円キャンペーンということですね。ぜひ皆さんチェックしましょう。それからですね、国内オーディオブック配信のオトバンク、オトバンクが展開するプラットフォームオーディオブック JP、 こちらで、かつて大賞を受賞しましたオーディオブックがあるんですが、それがですね逆に今度、書籍化されるということでプレスリリースが発表されてました。まあ、野村隆文さんもね、経営中毒に関する、こう、書籍なども出されていますけども、この流れはね、もっとどんどん出てきていいんじゃないかな、というふうには思うんですよね。オーディブルもね、オーディオファースト作品をどんどん出してますから、期待したいですね。そして、芸術の秋、文化の秋ということでは、音声ガイド周りも今週もですね、結構ありますね。JR 東海の推し旅シリーズ、新シリーズが出てますね。新幹線の中限定で音声ガイドが聞けると。いうものですけども、こちら新日本プロレスと、スターダムと組んだ企画と、それからですね、あとは人気漫画、人気アニメのシティハンターあるじゃないですか。こちらのですね、イベントが行われるんですが、なんとこの音声ガイドに、そうです、レジェンドの神谷明さんなど、当時の人気俳優さんが担当するということでね、これはね、胸熱ですね。いや、ですから音声ガイド周りもですね、なんか賞レースできてほしいなと思います。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI、 音声広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年11月21日、アルゴマティック公式リリースです。二次ボイス、旧 DMM ボイス、サービス終了に関するお知らせ。
今週はこちらも音声 AI の話題です。国内 IT 大手の DMM、 こちらがですね、かつて DMM ボイスという音声の生成 AI のプラットフォームを立ち上げていました。それがですね、二次ボイスと名前を変えて展開をして、かつて話題になっていました。その二次ボイスが日本俳優連合からキャラクターボイスが組合員の声に酷似しているということで、33件プラス20件の削除要請をしたとのことで、当初は33件をまず削除しリリースを打ちました。ただその後も追加で20件の削除要請が来て、そしてまあ今回法的問題はなかったが、熟慮した結果サービスを終了すると発表したんですね。これが SNS で大きな波紋を呼んでいました。と言いますのも、一部の方にはですね、日本人の国内企業叩きとの見方が広がったからです。確かに日本人同士があまりにも権利を気にしすぎて、そして国内サービスを潰してしまう、そのことで結果として権利処理が甘い海外のサービスが参入しやすくしてしまうということが起きやすくなるわけですね。まあ、実際検索エンジンでは Google が覇権を取りましたし、 SNS などでも海外勢が派遣を取ってるわけですね。で、今回もかという落胆の声もかなり広がっていました。一方でサービス終了を発表した二次ボイスなんですが、法的問題はないとしつつも、ではどういった声を学習させたのかという具体的な経緯については公開をしなかったんですね。ですので一部のビジネス層などからは致し方なしというような声もやはり見られました。こう見ますと、冒頭で紹介しました花江夏樹さんのケースと非常に対照的に思いませんか？整理をしてみましょう。声の使用許諾については、二次ボイスは許諾状況は残念ながら不透明と。一方で花江夏樹さんの例は、当然ご本人が許諾、事務所も許諾した上でのビジネス展開と。そして透明性についても、二次ボイスは学習データが公開されていない。そして花江さんのケースですと、当然事務所も許諾をしていると。このことから社会的なリスクとしましては、二次ボイスの方は、まあ、疑惑が完全に払拭されない限りは今後の運営にもリスクが伴うと。一方で花江夏樹さんのケースですと、もう3社が全て合意しているとい いうことではリスクは非常に少ないということになりますので、図らずとも対照的な音声 AI に関するニュースが被ったことで、私はこの11月の祝日忘れられない日となりそうでした。そしてさらにはですね、大手声優事務所の青鬼プロダクション、こちらもですね、実は声フォント、この番組でも何回か紹介したことありますが、音声 AI のスタートアップの声フォントと提携をしているんですね。というように、業界としてもフェイクボイスや悪意のあるクローンボイスが出てこないようにはしつつも、テクノロジーと前向きに共存しようとは思っているわけですよ。ですので海外勢がシェアを伸ばしてくるという不安は当然あるんですが、ただ海外でもですね、こうした動きないわけじゃないんですよ。例えばアメリカテネシー州、こちら州の法律ではあるんですけども、声にいわゆる肖像権を認めるという法律が2024年に成立したんですね。そして無許可で声のクローンや模倣するということを禁じる法律が成立したんですね。単に禁じただけではなく、刑事的な罰則もあるということでは、世界的に先進的な法律で当時多くの注目を集めました。で、このテネシー州はもともと音楽産業が非常にこう地盤的に強い州のようで、クリエイター保護がもう根付いているんだそうなんですね。ですからポッドキャストの盛んな沼津市もですね、こう条例のレベルでぜひともそういったですね、声の肖像権を認める保護するような条例出してもらえないでしょうか。とにかく一つ事例ができると波紋は広がっていくはずですので、生成 AI でチャット GPT がジブリ風の画像を簡単に描けてしまうことが世界中に広がった時がありましたよね。でも私たちが声を上げたことで、それは機能としては簡単にはできなくなりましたよね。テクノロジーを提供する側も声を上げられたら対応しないわけではないんですよね。そして一番怖いのは、声を上げないことで、それがある意味グレーだとしても広がってしまうと、今度はガチに悪意を持った人がそれをその通りやってくるっていう圧倒的な力でシェアを伸ばしてきてしまう可能性を許してしまうということなんですよ。ですので今回のこのサービス終了の話題は今回だけにとどまらず、私も皆さんもぜひ今後も注目していきましょう。ではどんどん行きましょう。音声 AI ではないんですが、音声配信者にも関係があるということでは、Google が先日発表しました Gemini 3、 AI の新しいバージョン Gemini 3、 こちらのですね、画像生成のモデルナノバナナプロ、こちらがですね、ものすごくですね、進化をして SNS では様々な画像が出回っています。音声配信者にはいわゆるサムネイル作りなどにおそらく大いに役立つと思いますので、ノーマークだった人はぜひチェックしてみてください。その他マーケティング界隈としましては、ゲームに特化したライブ配信プラットフォームミラティブ、こちらがですね、グロース市場に上場ということですね。もともとは DNA から発したビジネスでして、スピンアウトして7年で上場ということで、おめでとうございます。いやーすごいですね。海外ではTwitch というゲーム配信プラットフォームが勢いを広げていますけども、ゲームという特化型のライブ、しかもライブアプリと、特化型でかつライブアプリというニッチなところでもこう上場ができるほどの売り上げ勢いというのは本当すごいなというふうに思いますね。いやーやっぱりライブ配信いいですね。今後も注目していきたいと思います。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報を発信しています。またニュースピックスでの音声関連のニュースに対しての解説コメントなども投稿していますので、ぜひフォロー、投稿、レビューなどなどよろしくお願いします。先週健康診断に行ってきました。そして今年は久しぶりに人間ドックの方を申し込んで、一通りの検査を詳しくやってもらいました。ただですね、すっかりノーマークだったんですが、エコーのチェックオプションがあったらしく、それをチェックし忘れて、当日てっきりあると思っていたら、あれないんですかと聞いたら、いや申し込まれてませんと言われて、ちょっとがっかり、がっくしと なってしまいました。たまにこういうのやっちゃうんですよね。さあ、どんどん年末が近づいてきますが、皆さん健康にご留意されて素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。